iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新の技術動向を深掘りしていきましょう。
よろしくお願いします。トロイさん、今週も再生医療の大きな動きがたくさんありそうですね。
はい、そうですね。今週の注目ニュースをいくつかご紹介しましょう。まず、台湾では CDMO 産業が再生医療関連法案によって国際的な競争力を高めています。また、韓国のヨンセ大学の研究チームがヒューイルス製の送達システム EBLP を開発し、難聴治療に新たな希望をもたらしました。そして、バイオコリア2026では、同種幹細胞治療の CEFO や iPSC プラットフォームを活用する KW バイオなど、新興バイオ企業の活躍が注目を集めました。
どれも興味深いニュースですが、トロイさん、今週はどんな視点で分析していきましょうか？
今週は特に遺伝子編集技術の進展と、それが実際の治療法や市場にどう影響しているかという点に注目したいですね。
なるほど。期待が高まります。では詳しく見ていきましょう。まずは核酸 DDS の研究開発動向について教えてください。遺伝子治療でなぜそんなに重要なんですか？
核酸 DDS は、遺伝子材料を標的細胞や組織へ正確に送達する薬物送達技術です。CRISPR のような遺伝子編集技術を含む、細胞および遺伝子治療の臨床応用には不可欠な基盤技術ですね。
具体的には、どのような技術が研究されているんですか？
リポソームやポリマー、ウイルスベクターなど、多様な送達システムの改良が進んでいます。送達効率の向上、オフターゲット効果の低減、そして安全性プロファイルの強化が主要な研究課題となっていますよ。
それが再生医療の進歩に大きく貢献するわけですね。
その通りです。iPS 細胞やCAR-T、細胞技術を含む新しい細胞、遺伝子治療法の開発において、効率的な遺伝子導入は必須の要件です。この分野への戦略的な投資や共同研究がさらに加速するでしょう。
韓国のヨイド聖母病院が国内初の先進再生医療治療機関として承認されたというニュースですが、これはどういった意味を持つのでしょうか？
これは韓国における再生医療の臨床応用を加速させる大きな節目となります。 EBV 陽性節外性 NK T 細胞リンパ腫という稀で進行性の高いがんに対する先進的な免疫 T 細胞治療が承認されたんですよ。
患者さん自身の細胞を使う治療法なんですね。
はい。患者さんの血液から EBV 抗原特異的な免疫 T 細胞を抽出し、体外で培養、増殖させてから患者さんに再投与します。残存するがん細胞を標的にし、再発防止と長期生存率の向上を目指します。
費用モデルも興味深いと聞きましたが、どういうものなんですか？
5年以内に再発がなければ追加費用が発生し、再発した場合は全額が返金されるという患者さん中心の費用モデルが導入されました。高額な先進医療へのアクセス改善につながると期待されています。
韓国では肺性幹細胞を用いた先進再生医療の規制合理化に向けた立法措置が始まったとのことですが、これはどういった背景があるんでしょうか？
肺性幹細胞を用いた治療法は倫理的側面や未成熟な技術的側面から多くの国で厳格な規制下に置かれてきました。韓国でも患者の安全確保を最優先としつつも、最新の科学的進歩を臨床応用へとつなげる上での法的な障壁が課題となっていたんです。
具体的に規制がどう変わる予定なんですか？
現行法では、細胞治療の安全性と有効性が臨床研究で証明された場合にのみ許可が得られるため、確立された ES 細胞治療でさえ患者治療研究への適用が制限されていました。提案されている変更はこれらの制限を緩和し、より広範な幹細胞治療が臨床研究や応用へとスムーズに進むことを目指します。
これによって研究開発が加速しそうですね。
その通りです。バイオテクノロジー企業や研究機関はこれまで以上に人肺性幹細胞を用いた再生医療の研究開発に投資しやすくなるでしょう。難病治療のための新しい幹細胞治療法の開発が加速されると期待されます。
ソウル大学病院とスタンフォード大学が難治性 T 細胞リンパ腫向けの次世代同種 CAR-T 技術を開発したというニュースですが、これはどんな技術なんですか？
患者さん自身の細胞を使う従来の自家カーティーの課題を克服する同種カーティーの開発です。ソウル大学病院とスタンフォード大学の共同研究チームがその基盤技術の開発に成功しました。
従来のカーティーにはどのような課題があったんですか？
自家カーティーは製造に時間とコストがかかります。特に T 細胞リンパ腫の場合、治療用 T 細胞自身がリンパ腫細胞と同じ T 細胞由来なので、互いを攻撃する共食い現象が治療効果を損なう問題がありました。
その課題をどうやって克服するんですか？
クリスパー遺伝子編集技術を用いて、通常の T 細胞から CD5 遺伝子と T 細胞受容体を削除するんです。これにより、治療用 T 細胞の共食いを抑制し、ドナー細胞を用いた際の移植変態宿主病のリスクも低減できると期待されています。
オフザシェルフ型のカー T 細胞療法に一歩近づいたということですね。低生存率の膵臓がんに対して、がん細胞だけを標的とする免疫療法が開発されたそうですね。これはどのような仕組みなんですか？
はい、韓国の研究チームが免疫抑制環境下でも抗がん効果を維持するカー TNK 細胞療法技術を開発しました。膵臓がんの繊維化微小環境は免疫細胞の浸潤を阻害し、免疫療法の効果を低下させる大きな要因でした。
NK 細胞を改変するんですね。
クリスパーキャス9遺伝子編集技術を使ってNK 細胞から免疫抑制因子である TGF-β のシグナル伝達受容体を除去しました。同時に、膵臓がん標的タンパク質であるメソテリンを認識するカーを挿入し、免疫抑制的な環境でもがん細胞を効果的に攻撃できるようにしたんです。
デキサメタゾンとの併用でさらに効果が向上するとも。
そうですね。ウイルスを使用しない遺伝子編集法なので、製造コストの削減と安全性の向上にもつながります。今後、膵臓がんだけでなく他のがん種への応用も期待されていますよ。
iPS 細胞由来のバイオ人工肝臓を体外装置で実現したというニュース、すごいですね。これはどういうものなんですか？
はい、大阪大学と東京科学大学の共同研究チームが開発した体外型の装置です。重篤な肝疾患を肝臓移植なしで治療することを目指します。
3年以内に小児患者で臨床研究を開始する計画があるそうですが、具体的にはどんな仕組みなんですか？
iPS 細胞から作成した直径 0.1 から 0.2 ミリメートルのミニ肝臓を人工イクラを作る技術に似た方法で海藻成分由来のゼリー状物質でカプセル化します。それを筒状の容器に充填したものがこのバイオ人工肝臓装置です。
患者さんの血液を装置に通して肝機能を補助するということですね。
その通りです。腎臓透析のように患者さんの血液を体外で装置に通し、ミニ肝臓が肝細胞の増殖を促すタンパク質を分泌することで、患者さんの弱った肝機能の回復を促します。
ドナー不足の解消や免疫抑制療法が不要になる可能性は、患者さんにとって大きな希望になりますね。ゲノム編集技術が多様に進化して、細胞デザインという概念が現実のものになりつつあるという記事を読みました。どんな技術が進んでいるんですか？
クリスパーキャス9に加えて、より精密な単一塩基置換を可能にするベースエディッティングや、さらに多様な種類の遺伝子編集を可能にするプライムエディッティングといった技術が進化しています。これにより細胞の性質や機能を意図的に変更する細胞デザインが可能になりました。
筆者らの研究グループは特にクリスパーキャス3に注目しているとありますが、これはどのような特徴があるんですか？
キャス3はキャス9とは異なる大規模な DNA 削除を誘導できるため、特定の遺伝子領域を広範囲にわたって除去する必要がある用途でその進化を発揮する可能性があります。
これらの技術の進化は、再生医療にどのような影響をもたらしますか？
iPS 細胞や ES 細胞の遺伝子を正確に操作することで、疾患モデルの作成や特定の治療効果を持つ細胞の創出が可能になります。より安全で精密な治療法の開発が進み、遺伝性疾患の根本治療も現実的になると期待されます。
クリスパー治療薬の市場が2025年から2034年にかけて大幅に成長すると予測されているそうですね。
はい、フォーチュンビジネスインサイツのレポートによると、2025年に1億1600万ドルだった市場が 2034年には63億ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は 50.5% と非常に高い成長が見込まれています。
なぜこれほど急成長するんでしょうか。
初のクリスパーベース療法であるキャスジェビーの商業展開や各国での規制承認の拡大が主な要因です。またインビボ遺伝子編集プログラムにおける臨床的進歩の増加やワンタイム治療薬への多額の業界投資も市場を牽引しています。
今後の開発動向としてどのような点が注目されますか。
エクスビボおよびインビボのクリスパー編集プラットフォームの開発、希少血液疾患向けの単回投与遺伝子編集療法、肝臓標的送達システム、そして次世代塩基編集アプローチなどが注力されています。
今後もクリスパー技術が治療の選択肢を大きく広げてくれそうですね。
今週は遺伝子編集技術の多様な進化と、それが再生医療の臨床応用や市場拡大にどう影響しているかを見てきました。特により安全で効果的なデリバリーシステムの開発やオフザシェルフ型治療薬への期待が高まっていることが印象的でしたね。
はい、 iPS 細胞やクリスパーキャス9のような基盤技術がバイオ人工臓器や難病治療の最前線で具体的な成果を生み出していることに改めて感動しました。費用モデルの革新や規制緩和の動きも患者さんのアクセスを広げる上で重要だと感じました。これらの進展が多くの患者さんに希望をもたらすことを心から願っています。今週も iPS 細胞再生医療テクノロジー最前線の時間でした。